シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、兄さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
では今日は、ブロークンレイジについて話します。
はい、
この映画は、2025年2月14日配信の日本映画で66分ですね。
うん、
短い。
短い。監督が北野武、脚本も北野武です、はい。単独ですね。で、映画 .com の説明を読むと、北野武が監督、脚本及びビート武名義で主演を務め、暴力映画における笑い、お笑いをテーマに、型破りな演出で取り上げた実験作ということですね。
うん。
まあ、それでそこまで書いてんだ。
そうですね。前回やった、不都合な記憶と同じく、これも Amazon プライムビデオ独占の配信で、劇場公開はされてないです。
はい。
じゃあ、この感想をゲイさん、お願いします。
はい。まあ、まあまあ面白かったなっていう感じですね。うん。
うん、
で、正直言うと、もうちょっと、後半部分特にですけど、期待してたんですけど、
はい、
ちょっと期待外れだったかなって感じですかね。
うん、
うん。まあ、良かった点と悪かった点も一緒くたに話しますけど、
はい。
まず前半ですけど、まあ、なんだ、かもなく不可もなくっていう感じの、まあ、ストーリーだったかなと思いますね。はい、まあ、突っ込むところとかもまあ、あるかもしれないですけど、その、本格ヤクザものとかね、本格、警察ものっていう感じでも、まあまあ、そもそもない感じではありますから、まあ、うん、なんなら僕はその前半でも、笑いなしの方ですよね。もうすでにちょっと
笑いましたけどね。
すでに笑えるところがちょっとあったりとかして。まあ、それはまあまあまあいいんですけど、味かなと思ってね、見てたんですけど。まあ、僕はですね、まあ、その、北野武というか、ビート武の、まあ、ベタベタなギャグとか、うん、結構好きなんですよね。嫌いじゃないんですよ。なんで、その、階段登るときにいちいち足をぶつけていてとかやってみたりとか、ずっこけてみたりとか、椅子がぶっ壊れるとか、まあまあ、結構、そんな、ベタベタなのでも、結構僕は楽しめる方なんですね。
久しぶりに言いましたね。
本当ですか。で、まあ、だから、後半部分の期待外れっていうのは何かっていうと、後半笑いの要素を入れて同じ物語をね、こう描き直すっていうことなんですけど、その、なんだろう、実験的なその取り組みとして面白いなと思ったんですけど、ただその、うん、ギャグとしてそんなに高等なギャグとか、そんなに上手いギャグがないんですよね、うん、後半。本当に、まあ、言っちゃあれですけど、低俗なギャグというか、その、誰でもできるギャグが多くてですね、その、前半になかったカットをギャグシーンに置き換えてるだけっていうのが結構多くて、はい、
うん、
だから、まあ、終始レベルですよね。ギャグのレベルが同じなんで、ちょっと飽きてくるんですよね、後半ね。うん、後半の後半特に。
うん。
だから、そこがちょっと期待外れでしたね。こう、なんか、思いもよらぬ、前半こういう風に見えてたけど、後半、あ、なるほど、こう見えるのか、とか、うん、あ、こう変わったらこんな風に面白くなるのかっていうのをちょっと期待してたんですけど、
うん、
そういうなんかロジック的な、なんかうまい構成とか、いう感じはちょっとなかったですけどね、あんまり。
うん、
で、まあ、あとは、まあ、でも、まあまあ面白かったので、あとはその、なんだろう。まあ、監督北野武で、主演ビート武みたいになってたと思うんですけど、うん、結構その、後半の笑いの部分ではなんか、ランニングになったりとか、
うん、
なんだろう。こう、結構自分の肉体を晒す、北、うん、ビート武が、うん、シーンが結構あるんですけど、まあ、年取ったなってやっぱり思いましたし、
うん、
ま
あ、
当然ですけどね。
ね、
でも、その、そんなにこう、これ絶対ヒットするような作品ではないですけど、
うん、
まあ、
わかんないですよ。
わかんないですかね。なんか、でも、本人たちが楽しんで映画撮ってるんだったら、まあいいかなって僕は思えたっていう感じですかね。だからそんなに、 期待通りっていう期待外れの部分ちょっとありましたけど、まあ、うん、短いし、笑えるとこは笑えたんで、まあ、配信っていうのもありますし、まあ、良かったかなっていう、そんな感じですかね。
うん、
はい。ちょっと短いですが、以上です。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では、兄さんお願いします。
はい。はい、
お願いします。
やっぱりね、世界の北野武っていうことで結構期待と、はい、ちょっと前の、去年、昨年末ぐらいに出た文藝春秋で、ネットフリックス VS アマゾンプライムっていう、うん、サブスク戦争の結構力の入った記事があって、うん、その中でこのブロークンレイジのプロデューサーさんが、座談会に出ていて、ベネチア国際映画祭だったかな。
あ、そうですね。
はい。で、とても、好評を得た、スタンディングオベーションで、
うん、
素晴らしい、拍手をもらったの、すごくね、誇らしげに、結構、なんか、どやってたんですよ、
うん、
プロデューサーが。
うん、
すげえどやってたんですね。うん、でやっぱり、世界の北野武だし、と思いながら見たんですけど、ちなみに私は、武監督の映画、そんなに思い出強くなくて、で、
うん、
一作目のその男を凶暴につきは、もうさ、前の回で暴力が苦手だって話してたんですけど、
うん、
まさに、かけすさんの映画って本当は暴力が生々しくって、
う
ん、リアルで、まあね、
そう
です、ちょっと、受け付けられないレベルのやばさがあって、キッズリターンでもちょっときつかったぐらい。ね、キッズリターンもそんなに僕、うん、テーマ曲が良かったぐらいの思いしか、の記憶しかなくて。座頭市は見てるときは面白かったんだけど、で、タップダンスも良かったんだけど、最後の最後のシーンが本当に打足で、な、うん、でこのシーン入れたのって怒った記憶があったりぐらいのもので、
うん、
そんなに、ソナチネとかいろいろ進められてるけど、あ、まだ見てないなって思っていたら、アマゾンプライムで北野武の新作が、アマゾンプライム独占でやるんだっていうのは、それはさすがにちょっと注目したし、
うん、
で、
あの映画は、ね、配信されてないから、うん、なかなか見れないですよね。
うん、そうですよね。アマゾンね、契約してないと見れないし、
うん、
で、プロデューサーさんがあれだけこう、ね、力の入った PR を、おっしゃっていたから、
うん、
やっぱり嫌が多いでも期待感が高まってみたんです。
うん、
で、まあ、一言目の感想は、まあ、アベンジャーズエンドゲームが、いや、よかったっていう、よかっただとすると、
うん、
今回の映画が、まあ、好きか嫌いかで言うと、ああ、好きですよ、ぐらいの感じの好き。
うん、
なんなら北野武監督の映画では、あ、素直に、好きですっていう感じ。一番お気に入りかもしれません。
そうです
いう感じの。はい。で、まずタイトル。
はいはいはい。
タイトルは極めて正しいタイトルだと思います。
はいはい、
これまでの、その、さっきお話しした、その、北野武史映画の暴力映画、
うんうん。
これ、彼が描いてきた暴力を自分で壊していく。ブロークですね。
うん、
レイジをブロークしているなっていうのは素直に、そのまんまだなと思ってから、
うん、
本当にタイトルの通りの映画だなと思って見てました。まず、序盤のシリアスパート、よくよく見るとシリアスでも何でもないんだけど、まあ一応シリアスパートと呼ぶとして、
はいはい、
いや、最初はね、すごく雰囲気良くって、あ、ネズミという殺し屋がっていうところから、うん入ってきて、あ、最初は、うん、あ、なかなかゾクゾクする感じでワクワクしながら見始めるんだけれども、ちょうど浅野忠信と大森直の刑事の、バディが出てきたときに、うん、二人がびっくりするぐらい変な芝居をしていて、こんな豪華な役者が出てきてこんな芝居をしているっていうところに、ちょっと目が点になり、で、次の取り調べ室ですよね。まず、俺たちの、落としに、落とせなかったやつはいねえみたいな、
うん、
古風な、昭和の刑事ドラマでも言わないような古風な、
うん、
やりとりが始まり、で、ネズミ、たけしさんが、鎖を繋がれてましたよね。
あ、手錠ですかね。
だ、うん、ダメじゃん、ダメじゃんっていう。虐待じゃないかっていう。もう、その時点で、あ、これはこういう映画なんだっていう、思って、で、その後で、潜入捜査っていうところから、
はいはい、
で、 じゃあこれで自由ですねって、そんな終わり方があるかよと思ったら、また次のパートにっていうところで、だんだん音圭さんおっしゃるように、うん、むしろ意識的に確信犯としてクオリティというか、なんというか、落としてきてるんですね。うん、壊してきてるんですね。うん、意識的に、まあまあまあ。それだけじゃなくて、ちょっとふざけてるさえいるんですね。うん、どうせ配信だし、みたいな、このチャットのやりとりというか、はいはい、うん、ああいうふざけたシーンを、大丈夫かと思いながら途中、ハラハラしながら、そこからこう、あ、でも意識的にこれやってるなっていう感じで、
うんうん、
だんだんだんだんもう壊し、自分自身の、大きくなった北野武というものを、なんだろう、北野武映画というものを壊しに来てるのかなっていうことと、うんうん、あと、そう、配信だっていうところですよね。
うん、
で北野さんの北野武さんが配信へ、これから映画というものが映画館から配信サービスにサブスクリプションにこう移っていくっていうことに対しての北野さんのちょっと、なんだろうな、姿勢というか、
うんうん、
セルフツッコミの中に配信だからこれをやれるっていう、あえてかなり際どい線で、うん、なんでしょうね。問題提起っていうとちょっと大げさですけど、でもこれだけ豪華な役者陣を使って、白龍さんまで出してきて、
うんうん、
中村獅童さんか、もう一人、あれだけ豪華な出演陣で、これだけおちょく、あえて革新犯的におちょくったような映画を、こう、ちょっと、本気でふざける。思いっきりお金をかけてふざけるっていうことをやろうとしたのかなと思って見たら、むしろなんだろう、後味がすごくすがすがしくて、
うん、
バカバカしいのとすがすがしいのと、
うん、
うん、あ、こういう姿勢を、うん、たけしさんは今回示したんだなと思って、うん、その心やいかにっていう、こう、ちょっと想像すると、にんまりしてくるっていう。
うん、
あと、先ほど、マッサーが読んでくれたあらすじは、ちょっと実験的なっていうのはわかるけど、
うん、
誰かに勧めるときにこの映画コメディなんでって僕は言いたくないと思いました。なんら別の硬派な作品を見たはずなんです。で、音圭さんのような思いをするのも、なんかたけしさんはちょっとにんまりしてそうな感じがして、うんうん、なんか、そういうお客さんにもざまあ見ろってなんか言ってるような、ちょっと、たけしさんのそういう、ね、そういうのは良くないのかもしれないけれども、でも、うん、そういう、監督の姿勢もあるのかなと思いながら、
うん、
これから、なんだろう、配信に、うん、移っていっている、うん、全部配信に今すぐなるかどうか、うん、それは、うん、ならないと僕は思ってる方だけれども、うん、でもこれだけ、みんなが配信サービスを利用するようになっているというところに向き合っている北野武氏の映画なんだなと思って見ました。以上です、
うんうんうん。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後、僕が話したいんですけど。
お願いします。
この作品は、兄さんにこう、不都合な記憶を誘っていただいたので、はい、まあ一本だけ撮るのはあれかなと思って、まあ僕から提案した作品だったんで、はい、お二人が、まあ、それなりに、まあ、満足していただいたので、よかったなと思ってるんですけど。
はいはい。
肝心の僕は、全然面白くなくて。ちょっと見てもらったの申し訳なかったなって、ちょっと思ってたぐらいですね。まあ、僕はこの映画を何にも知らない、まあ、半分半分に分かれてるとか、その半分、前半がシリアスで後半がそれの、なんかコント、っぽい形式になってるっていうことは知ってたんですけど。
ああ、うん、そうなんですね。
まあ、インタビューとかはまあ別に見ないで、もちろん見、まず1回目見て、
うん、
で、その後にその YouTube に、北野武さんのインタビュー動画みたいな20分ぐらいのやつがあるんですけど、
は
い
は
い、まあ、それを見て今望んでる感じなんですけど、まあ、そうですね。まあ僕がだからその初めに、だけ映画を見ただけの印象だと、うん、まあ、結構辛かったなっていうのが正直なとこで、
うん、
まあ、なんでかというと、前半の、まあ、ヤクザシリアスパートは、まあ、セリフ そもそもセルフパロディーになってるとは思うんですね。その、まあ、今までの薬剤映画としての、北野映画の、まあ、いろんな感じの部分っていうのを、ビートたけしの演技も含めて、まあ、セルフパロディーだと思うんですけど、まあ、その30分しかないから、まあ、そんな複雑な内容は描かれない、描けないとは思うんですけど、まあ、ありきたりな薬剤潜入ものだったなっていうところで、まあ、終わったと。で、後半は、だからその、その自分の作品をすぐにパロディにするっていうところで、まあ、お笑いパートみたいな感じになってると思うんですけど、そこがまあ、致命的に面白くない。
いや、こだわって面白くなさ、なくしてる感じは。
まあ、なんか、今のこの、もう、キングオブコントなり何なりが、もうあって、笑いっていうものがすごいこう、数値化されてるような時代で、まあ、未だにこのギャグをやるんだっていうところとか、
そうそう。
あとはその、チーンとかっていうのを、僕すっごい映画でやられるのめっちゃ嫌なんですけど、それをお笑い芸人である彼が使っちゃうんだっていうところ、あそこで僕は一気に冷めちゃったんですよね。
なるほど。
あれはだって。珍しいなって思った。
テレビの笑いとしては別にありだと思うんですけど、映画ではないだろうって思って。
テレビでも今時やらないです
ね。まあまあやらないですけどね。まあ、僕あそこでちょっと一回すごい引いちゃったっていうのがまああって、でも、笑えるシーンも僕あって、宇野さん、宇野昌平さんが、
はいはいはい、
トロフィー壊して、
あれで、
で、中村獅童とたけしに二人でどやされるシーンがあったと思うんだけど、まあ、あそこはすごい面白かったですね。
ああ、そう、ね。
もうやりすぎで。
そうそうそう。う
ん、で、インタビューで書いて言ってたのは、なんか取れちゃうところ。
はい。
トロフィーの上が。はい、あれはなんか、偶然だったらしくて。
あ、そう
多分、あれ、台本じゃないんじゃないかなと思いながら見てました。
そこも、だから含めて、なんか、まあ、あそこはすごい面白かったです、
ね。なるほど。
うん、でも、宇野さんの顔が面白いんじゃないかっていうのもあって。
そう。いや、宇野さんの功績がありますよね、かなり。
いや、ありがとうございますね。ドアからちょっと出てくるだけでちょっと面白いですね。
そうそうそう、なんか。
なんすかみたいな感じ、
うん。いいですね。
やっぱ上手いですよね。演技はやっぱですね。いいですよね。うん、
まあ、あとはその、浅野さんと大森さんのそのインタビューもあったんですけど、彼ら自身もその、お笑いパートだからって言ってふざけたり、
うん、
ちょっと笑わそうっていう気持ちでやるのは絶対やめようみたいな感じで思ったらしくて、っていうのはそういうことして受けるような、まあ、その腕もないし、そういうのを別に求められてるわけじゃないだろうから、真面目にやることで、まあ、笑わせるっていうか、
まあ、そうですね、
自然に笑ってしまうっていうところを目指したっていうことはまあ言ってて、まあ、だから、その、俳優から来る寒さみたいなのは全然、感じなかったんですよね、僕は、
うん。
だから、それは映画としての笑いにはなってるかなと僕は思いました、うん、そこは。で、おとげさんとお二人がおっしゃるように、その、たけしは、だから今、このもう年になって、これだけの地位がある中で、
うん、
まあ、そのタンクトップになったり、肌、幅が高っぽくなったりとか、うん、お腹出てんのも、惜しみなく出したりとか、
うん、
そういうところはまあ面白くはあるんですけど、
うんうん、
でもそういうなんか、バックグラウンドを知ってるから面白いだけであって、別にそれがない場合は別に、
確かにね。
特に面白いことではないなって思っちゃったんですよね。だから、歴史を踏まえた上で見ると、まあ、もちろんそういう面白いところは結構あるし、まあ、兄さんが言ったみたいに、今までの北野映画を壊すっていう意味で作ってるっていうのもあるし、まあ本人もそういうインタビューで言ってたんで、それはまあ、あるし、そういう意味で実験的だと思うんですけど、
うん、
あとはその、本人も、これ配信用にマジで作ってて、うん、だから60、そのすごいカット、
うん、
余韻とかを全部カットしてるから、
うん
まあ、半分ぐらいになってるっていう、
うん、
編集で。だから60分ぐらいになってるって言ってるんですけど、
うん
まあ、それも含めて、だからその、あの年なのに、その新しいメディア媒体に挑戦してるっていうところとか、
うんうんうん
そういう、なんていうか、意気込みは本当に、買うんですけどね。
うん。
だからといって別に作品としては、まあ、面白いとは言えなかったってことですね。だから、
意気込みは買う
か。やろうとしてることはすごい面白い。
ああ、そうですよね。うんうん、うん。
はい。で、そうですね。だから僕、後半のパートは、その、だから、 シリアスと笑いなんで、前は緊張と緩和じゃないですか。
はい。はい。
で、前半でその緊張がすごい振りができてるんで、
うん、
後半の笑いをもうちょっとだから減らして、
うん、
なんか緊張の中でちょっとだけ笑うみたいな風に、
うん、
入れすぎてんじゃないかな
と思う、ね。確かにね、それはありますね。うんうんうん。
で、しかも、来る笑い、ボケが予想できちゃうというか、
はいはい。
ここでこけんだろうなと思ったらこけたりとか。それもだから、こっちがあんま予想してないところでやってくれたりとか、
うんうんうんうん、
その、ボケが、もっと数が、手数が少なくて、
うんうん、
ほとんどのシーンは前半をトレースしてるんだけど、
うんうんうんうん、
ちょっとだけ違うみたいな方が面白かったんだけど、はいはい、まあでもそれだと意味ない、狙ってることではなかったのかなとか、
うん、そうかもしれないですね。う
ん、まあまあ、バランス難しいかもしれないですね。
もう振り切りまくってる。うんから、うん、それがまあ、好きな人いるのかもしれないけど、うん、僕はちょっと、本当にその、別に、たけしに笑いを別に、説教できないですけど、
はい、
もうちょっと、その、間とか、
うんうんうん、
その、手数とかを考えた方が良かったんじゃないかなっていうふうには思ったんですよね。
うん
うん、あと僕がすごい嬉しかったのは、たけしの生のコマネチが見れたってい
う。そうそうそうそう。
やるんだ、今でもと思って。
ね、何十年ぶりだろうって思いながら、ちょっと感動しました。
確かに。モノマネのコマネチしか
見てないから。多分あれもアドリブというか、白龍さんが笑ってましたね、
あの時。そうですね。
ね。あ、マジで笑ってると、うん。
なんかインタビューの中で言ったんですけど、白龍さんってめっちゃゲラらしくて。
あ、そうなんですか。
僕ね、だから、うん、我慢すごいしてるらしいんですけど、その、トロフィーのシーンでは笑ってるんですよね。
う
ん、
そう。後ろの奴らとか笑ったりとか
笑って
る。もう笑って。
要所要所でよ。
もうね、我慢できない感じでしたよね。
すごいゲラだから心配してたらしいですよ。やっぱだから周りは大丈夫かみたいな。
うんうん、
で、白龍さんのインタビュー、白龍さんはすげえいい人だなって思いましたね。
そうだ
ね。顔に似合わず、
昔、アルバイト先で、お得意さんで、
あ、そうなんですか？
いつもいじられ、今思うと、あ、いじられてたんだな、と思って。
へぇ、あと、いたんですか、そこに。
あのね、下北沢の八百屋で働いていた時に、
はい、
他にも店員いるのに、必ず自分が指名されて、兄ちゃん、兄ちゃん。このみかんはどっちが美味しい？いや、これサイズが違うだけでって、全く同じやりとりを毎回させられて、あの人に。すごく、あ、でもかっこいい、よかったです。
めっちゃいいですね。いつ
もお買い求めいただきありがとうございます。す30年前ぐらいの話ですよ、ね。
い
や、超かっこよかったですけどね。
今でもかっこいいですもんね。
本当に変わらない。ほとんど変わってない、
うん。はい、まあ僕はそんな感じですけど、でもまあ、北野武史の映画、多分ほとんど見てるんで、
うん、
そういう意味でも、はい、まあ見とかなきゃなっていうのもあって、はい、見てよかったとは思います。
あ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。うん。
うん、
お笑い、僕も全然詳しくないんですけど、
うん、
これも、まあ実は彼女と二人で家で見てたんですけど、
はい、
うん。ベタなんで笑いというか、ギャグが、
はいはい、
うん、松さんおっしゃったように、こういうギャグが来るんじゃないかなって予想がつくんですよね。
はい。
で、その通りのギャグが来たりとかして、多分、そういうのはそういうので面白いと思うんですよ。楽しいと思うんですよね。うん、で、うん、そうじゃないのもあったりとか、
うん、
いろんなタイプのギャグを入れたらもっと多分面白かったと思うんですよね。
ほぼベタしかない。
そうなんですよ。例えば、そう、例えば写真を灰皿の上で燃やすシーンあるじゃないですか。
うん、
ね、あれ、なんかそういう刑事物とかああいうので、
うん、
ね、ああいうよくあるシーンですけど、で、笑いのシーンだったら、まあ、あれ多分火事になるんだろうね、つって言ってたら、本当に火事になるって、そう、思えた通りとか。あと、面通しのシーンがありますよね。
うん。
まあ、面通しのシーンで、こっちに向かって面白いことするか、もしくは、全然似てない人連れてくるかって、大体想像つくじゃないですか。そしたら、まあ、犯人俺しかいねえだろ、これっていうね。そういうシーンだった、うん。まあ、そういう面白さは、まあ、確かにあったかなっていうところはありますけどね。
多分、2回同じこと、まあ、天丼っていう意味はあるのかもしれないけど、同じことで笑えないだろうな、この感じだとっていうのは。
そうですね。うん、だから、もしかしたら、その、笑いに 厳しいとか笑い、最近のお笑いをよく見てる人にとっては、ちょっと評価が下がっちゃうかもしれないですよね。うん。うん、
笑いのジャンルが違いますね。なんか根本から。
たけしがね、やってるのは、うん、まあ、もちろん最近のね、お笑いも見てるんでしょうけどね、うん、彼はね、うんうん。だから、でも自分はそういうことをやってきた人ではないっていうのはあるかもしれないですね。うん。うんうん、
あ、思い出した。本人はなんかプロレスに例えてましたね。力道山の頃のプロレスと現在のプロレス。で、力道山の頃のプロレスは世間からはすごく熱狂的に支持をされたけれども、今のプロレスの方が高度な技の応酬がある。うん、けれども世間的な影響はまるで、なんだろうな、反比例してるっていうかっていう例えをしていて。うん、で、ね、あ、そう、秋山純が出てましたね。それ一番、そう、見る前は楽しみにしてたんだった。秋山純、ご存じないですか？
プロレスラーですか？
あの、バーに入って、
バーの人、
最初、シリアスパートで出てきたスキンヘッドのガタイのいい男の人、プロレスラー秋山純もデビューの時から、
あ、そうなんですか。
ジャイアント馬場さんが育てた最後の弟子の一人で、全能プロレスの革命児ですよ。本当にすごいレスラー、今も現役で、今は DDT プロレスやってるんですけど、あの、もう殴られ役としてはもう最高の、あ、なるほどな、あ、秋山純の使い方としては、なるほど、こう来たんだなと思いながら、あそこは感心しました。多分、本気で殴られてたんじゃないかなと思って見てました。
55歳、188センチ、110キロ書いてますね。
必殺技、エクスプロイダー。
全然
違う。全日本プロレスのね、最後のね、あの、すごい人。すごいレスラーです。本当に。
さすが兄さんな。うん。聞かなかったら絶対わかんない。
そうですよね。わかんない、ね。
あ、そうですか。うん、あ、そうか。秋山城、本当にもうすごい、歴史に残るレスラーの一人なんで。
俳優かなと思ってました、僕は。
そうですね。
あ、それはすごい。うん、そうそう、あの、本人に聞かせてあげたい。
いや、なんか。
ツイッターも、まみにやってて、うん、あの、なんだろう、応援のツイート前、あの、中で見に行きましたって言ったら、丁寧に、あの、コメント返してくださったり、非常に豆な人ですね。
へぇ、
だからコメントとか多分、感想とか送ると、普通に読んでくれると思います。
いや、普通にバーの人っぽかったですもんね。
うん、
ああ、そうですね。違和感なく、あ、ちゃんと、やってるんだって
、うん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな感じで。
はい。
いいですか？はい。
はい。
2本目はブロークンレイジについて話したんですけど、
はい。
兄さんこれで終わりですけど、また何かあったら。
何かあったら、
はい。はい、お声掛けください。
はい。
では、今日はブロークンレイジについて話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。